皆さんこんにちは。京都人町出会い物の時間になりました。下村静子です。ずいぶん春めいた陽気になってましてね、ちょっと急ぎ足で歩くと汗ばむくらいになっているんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、京都人町出会い物、今日の私のパートナーです。
皆さんこんにちは。本日の担当をいたします、橋本かなと申します。よろしくお願いいたします。
はい、橋本さん、このところの過ごし方というと、年度末でやっぱり忙しいんですか？
もう忙しいです。
忙しいですか？
年の回る忙しさです。
あららら、そうですか。じゃあ私がこうのんびり春めいてきてなんて言ってると、はい、その感じる間もなくみたいな、
どちらかというと汗だくで走り回ってるみたいな状況ですね。はい、
もうね、外ではね、橋本さん気がついてないかもしれませんが、梅の花も爛漫ですしね。
あら
桜のね、花もちらっと咲いてるところもありましたよ。
桜ですか？も
ちょっとね、早すぎるかなと思って、早咲きだったようですけれども、それでもね、ちらっとこうほころんできたりとかしてるところが、
ね、
橋本さんが忙しさをこう堪能しているうちに、堪能言ったら変ですけれども、世間は変わってきてますよ。
いや、早いですね、今年は。
今日も三条通り見てみますとね、大勢の方が歩いてらっしゃるんですが、だいぶ薄着ですね、皆さん。コートを脱ぎ捨てて、ね、はい、
はい、
ちょっと早い感じはいたしますけれども、今日はですね、京都人町出会いも福祉をテーマにゲストをお招きしております。後ほどたっぷりお話を伺います。京都人町出会いも、最初のコーナーはただいま参上です。今月のテーマ、福祉ということで、それにまつわるお仕事をされている方にお越しいただきました。ご紹介いたします。株式会社三省堂在宅事業部次長でいらっしゃいます五十嵐慎吾さんにお越しいただきました。五十嵐さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。株式会社三省堂さんの三省堂のこの字がね、はい、いかにもですね、なんかいいなで力抜けるなっていう感じなんですが、はい、3つの笑うお堂の堂とか、
はい、そうです
ね、これなんか意味があるそうですね。
そうですね、はい、3つのというのが三者がという意味なんですけれども、はい、三者というのは誰かというと、当然お客様と、我々は物を作っているメーカーではなくてですね、メーカーさんが作っていただいたものを販売する、レンタルしたりもしているんですが、商社になりますので、はい、その物を作っていただいているメーカー様、それと働いている我々、この3社が笑えるような会社にしようという思いでですね、付けられた名前だというふうに聞いております。
素晴らしいですね。
そうですね、幸せいっぱいです、ね、
幸せいっぱい
本当に。
でも創業も結構ね、古いとお伺いしているんですが、ね、
はい、今年で創業80年になるというふうに。はい、
もともとは何をされているお仕事？
はい、もともとはですね、医療機器の販売からスタートした会社でありまして、医療機器っていうと皆さん大体はこうご想像つくかと思うんですけども、病院の中にあるようなですね、言ったらこう注射なんか打たれるかと思うんですけど、そういう注射器であったりとか、あとはお医者様がかけられているような聴診器であったりとか、あとは体をこう骨なんかをこう映すようなレントゲンであったりとか CT であったりとかというような医療機械の販売が、販売からスタートした会社です。
はあ、80年以上ということは、やっぱり京都は、大学なんかもあって、それだけ医療機器をこうたくさん扱われるような会社もあったということなんですかね。
そうですね、多分そうなんだと思います。
ね、すごい歴史ですよね、はい、なんか80年前から医療機器っていうのが ね、うーんと思ったんですが、なるほど。そして今現在はどのようなことを？
はい、当然今もですね、医療機械を中心にですね、医療の周辺にあるようなものを、例えば我々在宅事業部というふうにご紹介いただきましたけれども、はい、福祉用具、介護用品と呼ばれるようなものであったりとか、あとは最近はジェネリックと呼ばれるようなお薬の関連であったりとか、
はい、
あとは先ほど申し上げたように、京都は大学がたくさんございますので、そういったところには当然研究所であったり研究機関というのがございますので、
はい、
そういった研究機関にそういった関連の商品を納めるバイオ事業部であったりとか、 そういったことを中心にですね、会社させていただいております。
あ、なるほど。まあ、在宅介護をされているところってね、方っていうのはまあ、もちろんどんどん増えてきていると思うんですけれども、はい、昔っていうか、なんか一昔くらい前は、
はい、
その在宅の方がこう使いたいなと思うような介護用品っていうのもあんまり見かけへんかったし、売ってはるようなところもどこにね売ってはるかもわからないっていう状況だったんですが、はい、そうですね、はい、やっぱりここ5年くらいで急激に変わりましたかね。
そうですね、まあ、ここ5年もそうですし、介護保険というのが10年前から始まりましてですね、特にそれぐらいからですね、介護用品福祉用具というのもですね、非常にこうたくさん新しい、まあ、会社が参入してきて、でメーカーさんもいろいろな介護用品福祉用具というのを開発されるようになったかと思います。
うんうん、やっぱり確かに今まで家でなんか自分で工夫したりとかいろいろやってたのが、そういうふうな少しその補助してもらえるような道具があるだけで、うん、介護する側もされる側も非常に楽になるということになってくると、それがまた、はい、目の前でこう見て教えてもらえるとかっていうことになってくると、随分変わりますよね。
そうですね、特にその介護保険って、まあ、申し上げましたけれども、介護保険が始まってから福祉用具はレンタルであったりとか販売であったり、あとは住宅改修なんていうのもあるんですけれども、うんうん、そういう制度を利用してですね、使っていただくことができるようになりましたので、まあ、非常に気軽にということではないんですが、今までであれば先ほどおっしゃられたように、どこで売ってるのかわからないであったり、うん、どこでやってるのかわからないということがですね、非常に分かりやすくなったというのは一つあるのかなというふうには思っております。
それとやっぱり昔ならばね、もうなんかお家ではそのなんていうんですか、介護しきれなくて施設にどうしても入らないといけないっていうような、はい、流れだったのが、なんとかその家でも過ごせるような形に、こうそういうまあ補助用具が出てきたおかげで、過ごせるようになってきたっていうのもあるんでしょうね。
そうですね、我々もそういった点をできるだけですね、はい、まあ、長くというか、もともとは当然皆さんお家でお過ごしになられてたわけですし、うん、ご病気をされたりとかですね、お体が弱られてどうしてもこう何かの助けが必要になったり、そういうものをです、そういう部分をですね、まあ、道具、我々が扱っているような福祉用具と呼ばれるような道具で、まあ、助けられればですね、うん、今までに近い生活であったりとか、または、うん、本当にその不便な部分が解消されれば在宅生活が継続できるのではないかという思いでですね、我々も、はい、
なるほど。なんかこう常にこう大事だなと思って、
はい、
こう心がけてはるというか、いうことどんなことなんですかね。
は
い、
そうですね、道具、まあ、福祉用具といっても、まあ、道具なのでですね、はい、まあ、便利に使っていただくのはいいんですが、はい、ただやはり便利で楽をするだけではですね、やはり余計弱ってしまったりとか、あとは、また介護される方が余計たくさん介護をしないといけないようになってしまったりだとかいうこともありますし、
あるんですか、そういうことが。
ありますね。長い目で見ればだんだんとやはり楽をしてしまう、まあ、楽をすると言ったらおかしいんですけれども、あまりにお手伝いしすぎる、 あまりにもオーバースペックなものを入れてしまうことによって、やはり逆効果というんですかね、ということがありますので、まあ、
普通でもそうですね、確かに体をこうなまってくるというか、
はい、
まあ、私なんかだったら端的に言うと、もう下腹部にこう肉がついてくるというのはこう今まで使ってたのにこう、ね、使わなくなったと楽な、ね、生活するようになってで鍛えられなくなって、なんかねどんどんもう悪い方向に行ってるみたいな、そういうのに似てるかなと思うんですが、やっぱりその、あまりにも何もしないって、まあ、自分でなんかできるのにしないっていう状況を作ってしまうっていうのは 100%、そうしてしまうというのはあんまり良くないということなんですかね。
はい、そうですね、やはり自立ということも、まず自立ということが一番大切は大切なのかなというふうには思います。ただ、うんうん、まあ、皆さんご病気されたりお怪我されたりということで、そういったものをご必要とされているわけですから、うんうん、あまりしんどすぎるとですね、今度お家で生活やはりできなくなってしまったり、そこのバランスというのが大事なのかなというふうには思っております。
介護する側もなんかさっきおっしゃったところによると、 もうすごくまたあのなんか手間がいっぱい増えるようなこともあるわけですか。
そうですね、当然やはりお一人でできない部分を助けるというのが、まあ、介護かなというふうに思うので、そういう意味ではそういう介護をされる方のですね、うん、あの負担を、まあ、軽くする負担軽減であったりとかっていうことも大事かなと、うん、特にやはりあの介護を担われているのはご家庭ではやはりまだまだ女性の方が多いかと思いますので、特に体力的な面でですね、あの介護される方がしんどくなられては多分そういう在宅の生活も継続できないと思うので、うん、そういった方をお助けするのも大切なことかなというふうに思っております。
特にね、もう老老介護になってますしね、はい、あの
そうですね、
自分介護する側の自分自身も体力が衰えてくるわけでしょ、はい、
そうです ね、
ねえ、そうなってくるとね、まだ力があると思って抱きかかえようと思ったら、ね、抱きかかえられずにギクッとなってしまったって、これは私の話なんですけどね、あのベッドでね、あの
そうですね、
抱きかかえようと思って大丈夫と思ってガッてやったらギクッてなってしまって、でそれ、まあね、あの親が入院中の話だったんですけど、同じ病院で整形外科に私もかからないといけないということになるとかね、ありますよね。
ありますね。
はそういうのっていうのは、あの少しずつ、まあ、あのなんですか、おっしゃるように介護される側の方も自分がこう残っている力を上手に使えるように、で介護する側もその力を使ってもらいながらも自分が助けられるようなっていうことで、なんかあのいろんな介護用品みたいなのも増えてきているわけですか。
そうですね、もともとがあの先ほどおっしゃられたようにベッドからこう人を抱きかかえるときに腰を曲げなくて、まあ、抱きかかえるまでいかなくてもシーツを変えたりとかですね、うん、あのお体の、まあ、お着替えさせてあげたりとかっていうときに腰を曲げたなくてもいいようにベッドはこう電動で最近はこう上下したりであったりとか、あの起こすときにもですね、背もたれが上がったり電動で上がったりとかっていうことで、まあ、人の力でできることは当然それでいいんですが、うん、そういった部分人の力でやるとやり続けるとお体を先ほどのぎっくり腰の話じゃないですが、うん、痛めてしまったりとかいうことがないように電動でそういったことができる機会というのもあります。
あ、なるほどね。それは両方にとって楽かもしれないです ね、
そうですね、
確かにね。もうそのされる側もね、落とされるんちゃうかなと思ってね、私なんか抱きかかえたらきっと心配してたと思うんです、うちの親なんかはね。ああそうですか、なるほどね。あとはまあ、さっきね始まる打ち合わせの時にも言ってたんですけど、京都のねお家の中はどうしてもやっぱり段差が多いと。でこの段差っていうのはマイナスだけなのか、それともなんかうまい使い方があるのか、どうなんやろっていう話をちょっとねしてたんですけれども、はいはい、このあたりはどうなんですかね。
そうですね、一概に何かこう段差が悪者のようなイメージでバリアフリーなんていう言葉があるんですけども、当然バリアフリーであることに越したことはないとは思うんですが、
そうですよね、
ただやはり何十年という期間ずっと住み続けられてきた慣れたお家のですね、うん、状況というのはあまり極端に変えてしまうことは逆にその危険を招いてしまうということもあるんじゃないかなというふうには思うんです。段差なんていうのも、もともとそこに段差があるということはお住まいその60年とか70年とかお住まいになられているわけですから、当然分かっておられる話だと思うんですね、うん、ですのでその段差を中途半端に取るぐらいであれば、その段差があるということを意識してもらうような仕組み、より気をつけていただくであったり、うん、より安全にそこを移動していただく仕組みであったりと、うん、いうことも考えて、うん、我々住宅改修もそうですし、こういう用具でもですね、何かできるんじゃないかなというふうには思っております。
なんか緊張感が全くなくなってしまうとね、
はい、
やっぱりそれはそれで、うん、楽は楽なんでしょうけれども、うん、違う面では一方でっていうのもあるかもしれないですね。
はい、
ははそういうやっぱ回収の仕方もあるわけですね。
そうですね、あえて、まあ、段差をですね中途半端に、まあ、取ればですね、当然敷居なんていうのも取ってしまえば襖を作り替えな作り替えんとあかんかったりとかですね、いろんなところを触らないといけない、まあ、お家の中の状況を大きく変えてしまわないといけないということがあるので、あえてですね、まあ、簡単な手すり一本で済ましてしまったり、そうすることによってそこに段差があるんだよということをですね、さらに意識していただくことができるというようなこともあるかと思いますし、または使い慣れ 使い慣れてはる家具をですね、その近くにこう動かしてですね、そこを手をついてて、もちろん安定してるということが大事ですけれども、 あまり状況を変えずにですね、回収だけではなくって、そういった、まあ、工夫でですね、乗り切っていただくというか、安全に生活していただくようにも考えながら、
はい、いやこれはね、ものすごい大事な、心の温まるような介護の一つだと思います。
そうですね、
ねえ、それは病院みたいになったら一番いいのかもしれないけれども、そうじゃなくって愛着のある家具であったりとか、もちろんね、しっかり安定してるってことを前提にして、そういうものを少しだけ手が届くような場所にするだけで、何かあった時に捕まえるように変えてみるとか、はい、すごい心のこもったこれ介護だと思いますね。なるほどね。でそれプラス、まあ、さっきね、教えてもらってたんですけれども、私も身に覚えがこれもあるな言って、できるつもりでいたことがいつかできなくなるということもあるので、はい、それも考えておかないといけないんですよね。
そうですね、う
ん、
危険は分かっておられながら、うん、やはり足が重ったり上がらなかったりであったりとか、うんうん、先ほども家具なんていう話をしましたけど、今までつかめてたものがやはりつかみにくかったり、手を滑らせてしまったりだとか、うんうん、やはり安全ということを第一に考えるっていうのはもう当たり前のことかもしれませんけれども、うん、そういったことを第一に考えながらやるというのは大事なことかなというふうに思います。
わかりました。五十嵐さんにいろいろ教えていただきましたが、後半も残っていただいて、ちょっとお話に加わっていただければと思います。はいはい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。平井堅さんで君は友達。京都人町出会いもん、バッタリ将棋のコーナーです。下本さん、今日はやはり福祉に関係することですよね。
そうですね、はい、今までのお話がちょっと住宅改修についてっていうお話がありましたので、
はい、
引き続きですね、街角のバリアフリーについてちょっとお話をしたいと思います。
はい、
街角の段差っていうのがあるんですけれども、実際そうですね、お年寄りの方や車椅子使用者の方にとっては、通行上の障害となってしまっているんですけれども、視覚障害者で白い杖をついて歩いていらっしゃる方にとっては、その段差を手がかりにして歩いていらっしゃる場合がありますので、非常に、うん、重要な手がかりになっている場合があるということなんですね。
なるほど、歩道と道路とかの、ね、差なんかもちょっとこう傾斜があったりとか、段差があることによって分かるとか、は
い、そうなんですね。で例えば、横断歩道とかで見られるその歩道のすり付け部分ですね、ここには2センチほど段差が今のところあると思うんですけれども、
はい、
そこでは、車椅子の方でしたら、かろうじて乗り越えられるんですね。でもこうお年寄りの方がすり足のお年寄りの方が歩いていらっしゃると、ちょっとけつまずいてしまう原因になってしまったりとか、逆にこう視覚障害者の方になりますと、その段差がないことによって、要は車道にはみ出して歩いてしまうような原因にもなってしまいますので、これがまた重要になってくるということがあったりとか、あとですね、横断歩道にもあります、点字ブロックですね、
はい、
道にもありますね。で点字ブロックについても、やはりその視覚障害者の方はこれがないことには、街中を通行できなくなってしまったりということがあるんですけれども、一方で車椅子使用者の方にとっては、その凹凸によってこうキャスターの向きが変わってしまったりとか、そういうことでこう進行方向が定まらなくなるという原因にもなってしまっているというような問題が実際あります。で、車椅子の通行っていうのはですね、基本的に5ミリ以内の段差ですかね。
実際は、そういうことではないんですけれども、そうですね、段差はでも低い方がいい、です
ね、楽ですよね、車椅子の場合だとね、
なんか許容範囲では5ミリ以内かなというような、実際その段差があるところに勢いよく突っ込んでしまいますと、例えば前にこう荷重がかかって
つまめ
たりとかもしますし、あとこう膝の上に荷物を置いてらっしゃる方がもう荷物がこぼれてしまったりとかっていうこともございますので、段差は決して車椅子使用者の方にとっては良くないと思われるんですけれども、大体の許容範囲で5ミリ以内というようなことを聞いてるんですけれども、そうですね、すり足歩行のお年寄りの通行を考え てもやっぱり住宅内の段差っていうのは、まあ、誘導基準として5ミリというのが、あの実際あるみたいです。その5ミリというのが数字が結構共通して出てきていまして、はい、でただですね、これがまあ住宅内で5ミリの段差があったら、まあ、大体まあ自分の、行動範囲というか、まあ、使い慣れている住宅ですので、大体この辺で段差があるやろうということで、うん、ちょっと自分でもこう気を使ったりとかして、ちょっと足ここはちょっと高く上げんとあかんなとか、そういうことで気を使うことできるんですけれども、街中に一旦出てしまうともう知らないことだらけで、要はどこに段差があるとかっていうような勝手が全然わからなくなってしまうので、
はい、
5ミリの段差でもやはり大きい段差で、はい、もうけつまずいてしまう原因にもなりますので、非常にまあこれが大問題というか厄介な問題になってきているということですね。でですね、やはりこう互いに住みやすい街にするた、互いに住みやすい街とするためにですね、まあ、互いの都合とか立場とかをよく理解して、まあ、譲り合うようなことというのが必要になってくるんですけれども、じゃあ日本以外の国で例えばまあ福祉社会がちょっとまあ進んでいると言われている北欧の方ですね、そちらの方ではどうなっているかと言いますと、まあ、意外とですね、急勾配な階段とか、あと凹凸のある石畳とか、そういうものが残ってたりするんですね、
はい、
あと駅のホームでも点字ブロックがなかったりとかっていうことはするらしいんですけれども、じゃあこれでまあ障害を持ってらっしゃる方とか、すごくこう使いやすいか住みやすいかと言いますと、実際まあ住まわれてると車椅子も普通に通行していらっしゃったり、白い杖で歩いていらっしゃったりとかするんですね。じゃあ何が違っているのかというと、やはりその北欧でされているバリアフリーっていうのは、その今までそのお話したようなその物理的なものではなくて、障害者の方が困っていらっしゃったら健常者の方が手を差し伸べて気遣ってあげると、助けてあげるような、そういう習慣がもともとも国に、その国に備わっているらしいということなんですね、
うんうん、
ですので、その、まあ、北欧の方では、まあ、古い歴史とか、まあ、景観とかが守られてたりするんですけれども、そういう街を共存し合うというか、うん、共に、まあ、住んでいくというような形でですね、うん、まあ、共に助け合って心理的なバリアフリーっていうのを、まあ、心がけることによってですね、うん、まあ、一緒にこう過ごしていらっしゃるというような背景があるらしいです、
うん、
はい、
日本の場合はなかなか車椅子で、まあ、このね、京都でも四条河原町の繁華街をね、
はい、
お散歩されているとか、白い杖で、普通に土曜日曜になんか買い物されてる、一人でねされているとかっていう風景に出会うことがないじゃないですか。
そうですね。
でも私ドイツの街に行くといつも感心するんですけれども、車椅子同士の方が一緒にウィンドウショッピングをされていたりとか、街角で普通にお茶を飲んでおられるんですよ。
はあ、いいですね。なんか、
はい、で普段からそういう風な、ことを目にしますし、接することができるので、特別じゃないんですよね、それが、
はい、
普通なんですよ。普通に手を貸すことができるし、自然なんですよね。
やっぱりそういう習慣があるということですかね。
街の中にそういうハンディキャップを持った方でも、ずっと出て過ごしていらしたということが大きいんだと思うんです。日本の場合なかなか外に出にくかったので、そういう方に接する機会がある人っていうのはごく限られた人しかいなかったんですよ。子供の頃からそういう方に接するということがないから、街で出会った時にどうしたらいいのかってわからないんですよ。戸惑ってしまうんですね。
確かにそうですね。
それも一つ原因だと思うんですよね。だからたくさんの方が、ハンディキャップがあっても街の中に出てきてもらおうと思ったら、さっき橋本さんがおっしゃったみたいに少しでも出てきやすいような状況にしないといけないですよね。はい、そうですね。それのことは、まあ、もちろん交通も考えなあかんし、はい、道のことも考えなあかんし、じゃあ人大事にするような街づくりにもしていかなあかんし、そうですね、っていうことにね、やっぱつながっていくのかなというふうに思いましたね。まあ、そういう方がより動きやすくなるように、まあ、五十嵐さん たちのお仕事がまた、ね、
はい、
あるということなんでしょうね。
はい、
はい、これからもまたなんかいろいろ情報がありましたらぜひ私たちにお伝えいただいて、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
今日のゲストは株式会社三省堂在宅事業部次長の五十嵐慎吾さんでした。そろそろお別れの時間になりました。橋本さん、はい、今日は緊張少しはほぐれましたか？
少しは今までの放送よりはちゃんと放送できたかと思います。
次回会う時はもっとリラックスをして、
はいはい、ありがとうございます。
京都人町出会いもん、はい、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。